お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙4章19節から31節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ガラテヤ人への手紙4章の学びをしていますが、この章はハガルとサラへの比喩で終わります。この箇所で全てのことがこの二人の女性たちの間で比較されています。ハガルと他の比喩の下での全ての彼女に関する言及は律法を表しています。一方、サライと他の比喩の下での全ての彼女に関する言及はキリストにある信仰を表しています。ガラテヤ人への手紙4章の本文に入りますが、19節。私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています。パウロは比喩をガラテヤの信者たちに向かって語りかけます。その時彼は、私の子供たちよというこの優しい表現を使っています。子供たちというギリシャ語はテクニアという言葉で生まれたものを意味します。パウロはとても優しい心を持ち、自分を母親に例えているのです。20節。それで今あなた方と一緒にいることができたら、そしてこんな誤調でなく話せたらと思います。あなた方のことをどうしたらよいかと困っているのです。パウロは彼らと直接話せるように、その場にいることができたらよいのにと言っています。彼はガラティアの人々のことを深く心配していました。彼は自分の手紙の中で強い言葉を使っていましたが、一方でまた彼の優しい心も見ることができます。21節。律法の下にいたいと思う人たちは私に答えてください。あなた方は律法の言うことを聞かないのですか？十戒や何かの法の体制について話す人たちはいましたが、彼らは律法によって課せられた罰のことについては話しませんでした。また彼らは律法をその罪に定める務めの全体の中で示すことをしません。神様が律法を与えられるためにモーセを山に呼ばれた時に何が起こったかを見てみたいと思います。出エジプト記19章の16節から21節。三日目の朝になると、山の上に雷と稲妻と密雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。モーセは民を神を迎えるために宿営から連れ出した。彼らは山のふもとに立った。シナイ山は全山が煙っていた。それは主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上り、全山が激しく震えた。角笛の音がいよいよ高くなった。モーセは語り、神は声を出して彼に答えられた。主がシナイ山の頂に降りてこられ、 主がモーセを山の頂に呼び寄せられたので、モーセは登っていった。主はモーセに仰せられた。下って行って民を戒めよ。主を見ようと彼らが押し破ってきて、多くの者が滅びるといけない。神様はモーセに律法をお与えになるとき、人々に後ろに下がるように、実際遠くに立つようにと命じられたのです。出エジプト記20章の18節から19節にはこのように書かれています。民は皆、雷と稲妻、角笛の音と煙る山を目撃した。民は見てたじろぎ、遠く離れて立った。彼らはモーセに言った。どうか私たちに話してください。私たちは聞き従います。しかし神が私たちにお話にならないように、私たちが死ぬといけませんから。私たちは神様がどれほど清いお方なのか想像もできません。あなたも私も神様の宇宙の中の廃墟者なのです。私たちは神様の宇宙の中で、失われた罪人という地位にあって、神様について行くとか、従うという能力が全くないのです。ローマ人への手紙8章6節にはこのように書かれています。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。肉の思いは神様に対する憎悪です。この世は神様に敵対しているのです。神様に賛成してはいません。この世は良くなってなどいないのです。この世は毎日もっと邪悪になっています。この世が邪悪なのは神様がエデンの園にアダムとエバを置かれたその日からなのです。ローマ人への手紙8章の7節は私たちの罪深い性質について続けて次のように言います。というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。イスラエルの子らが震え上がって山から遠く離れて立ち、私たちは死んでしまうと言ったのも不思議ではありません。さて、神様は高貴で、聖なる高く上げられた方で栄光のうちに住んでおられます。一方私たち人間は遥か下のこの地上で泥遊びをしているような存在です。なぜなら物理的に私たちは泥から作られたからです。私たち被造物はこの地上でずうずうしくも神様の御心に反して歩んでいます。なぜなら肉の思いは神様に対して反抗するものだからです。この世での人間の地位はそのようなものなのです。パウロは言います。律法に耳を傾けなさい。あなた方はまだ律法のことを聞いてさえいないのです。それは本当でした。ガラテヤ人たちは実際に律法のことなど聞いたこともありませんでした。律法が授けられた時は美しく心地よくなどありませんでした。恐ろしいものだったのです。ガラテヤ人たちが律法のもとに置かれたいと望んでいるようなので、パウロは彼らに律法を聞かせます。ガラテヤ人への手紙に戻りますが、4章の22節。そこにはアブラハムに二人の子があって、一人は女奴隷から、一人は自由の女から生まれたと書かれています。アブラハムの人生からの例をとって、パウロは一人はハガルから、もう一人はサライから生まれたこの二人の息子たちを対比して行きます。一人は女奴隷の息子で、もう一人は自由の女の息子でした。自由の女は恵みを表し、女奴隷はモーセの律法を表しています。パウロはこれらの比喩の中で、この二人の間の対比を指摘します。しかしパウロはアブラハムの物語が比喩だと言っているのではありません。 ある人たちはこの意見をそのように解釈します。でもパウロが言っているのは、アブラハムの息子たちを産んだ二人の女の出来事の中に比喩が含まれているということなのです。この中には今日の私たちへのメッセージがあります。ガラテヤ人への手紙4章の23節。女奴隷の子は肉によって生まれ、自由の女の子は約束によって生まれたのです。女奴隷の子は肉によって生まれとありますが、アブラハムの時代の文化を支配していたハムラビ法典には、女奴隷の息子はそのまま奴隷であると書かれています。ですからイシュマエルはアブラハムの息子であるにもかかわらず奴隷だったのです。またここには、自由の女の子は約束によって生まれたのですとありますが、イサクは奇跡の子、つまり彼の生まれは奇跡でした。アブラハムは子供の父親になるには年を取りすぎていました。そしてパウロは、サライの胎は死んでいたと言っています。彼女は子供を産める年齢をとうの昔に過ぎていたのです。サライの胎は墓のようでしたが、神様は死の中から命を起こされたのです。ガラテヤ人への手紙4章の24節。このことには比喩があります。この女たちは二つの契約です。一つはシナイ山から出ており、奴隷となる子を産みます。その女はハガルです。このことには比喩がありますと書かれていますが、パウロはアブラハムの人生の中のこれらの出来事は比喩を含んでいると言っているのです。パウロはこの中から霊的なレッスンを引き出します。この女たちは二つの契約ですとありますが、最初はモーセがシナイ山で神様から受け取った律法の契約です。そしてその女はハガルですとありますが、パウロはハガルをシナイ山と比較します。このシナイ山はモーセの律法と同義語です。25節。このハガルはアラビアにあるシナイ山のことで、今のエルサレムにあたります。なぜなら彼女はその子供たちと共に奴隷だからです。パウロの比喩の中では、ハガルはパウロの時代の地上のエルサレムに例えられるシナイ山です。なぜなら彼女は自分の子供たちと共にまだ奴隷であったからです。言い換えれば、イスラエルの国を表すエルサレムはまだ律法の束縛のもとにあったということです。26節。しかし上にあるエルサレムは自由であり、私たちの母です。上にあるエルサレムとは、黙示録の12章で私たちに示されている神様のもとから出て天から下ってくる新しいエルサレムのことです。古いエルサレムが法のもとにある者たちの母なる町であるのと同様に、新しいエルサレムは恵みのもとにある信者の母なる町なのです。この地上でも、来世でも、信者は律法主義とは何の関わりもありません。27節。すなわちこう書いてあります。喜べ子を産まない不妊の女よ。声を上げて呼ばわれ。産みの苦しみを知らない女よ。夫に捨てられた女の産む子供は、夫のある女の産む子供よりも多い。イサクを産むまでは不妊の女だったサライから、ハガルから生まれた者たちよりも多くの子孫が生まれました。 今日アラブ人はイスラエルの子らよりも人数が少ないのです。この比喩の中でパウロは神様がモーセの律法の下で生贄の体制によってお救いになった人たちよりも恵みの下により多くの者たちをお救いになっていると言っています。28節、兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。今日の信者たちも同じように約束の子供です。私たちの誕生は新しい誕生です。それは私たちが神様の約束を信じる信仰によってもたらされるのです。ヨハネ3章の16節にはこのように書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様はもしも私たちが神様を信じるなら、私たちは新しく生まれ変わることができると言われました。またペテロは私たちの神性について次のように述べています。第一ペテロ一章の23節。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない、神の言葉によるのです。ガラテヤ人への手紙4章に戻りますが、29節。しかしかつて肉によって生まれたものが、御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。律法主義者たちは、神様の無償の恵みの福音を憎みます。私が最初にミニストリーのために安守を受けたとき、私は予言について説教をしました。そして予言について説教すると私は困ったことになるかもしれないとコメントをつけました。しかし礼拝の後、一人の長老が私のところに来て次のように言いました。バーノン君、君は間違っているよ。予言について説教しても困ったことになることは絶対にない。事実大勢が聞きに来るよ。みんな予言を聞くのが好きなんだ。でももし神様の恵みについて説教すれば、君は確かに困ったことになるだろう。今日福音は都合が良いように歪められているのはそのせいなのです。最近は純粋な神様の恵みである福音を説教するのを聞くことは本当に少なくなってしまいました。そして私はそれがどうしてか知っています。もし神様の正義と憐れみ、福音の真理、そして恵みによる救いなどをまっすぐに説教すれば、その人は必ず非難を受けることになるからですと、マギー博士は述べています。人々はイエス・キリストを信じた時に受けなかった何かを受け取るためには、信仰と同時に何かをしなければならないとか、他のリソース、例えば聖霊からそれを求めなければならないとか、何かの儀式を通らなければならないと主張します。そのように言うことは、イエス様の十字架による贖いを否定し、そしてイエス様を呪われた人と呼ぶことと同じです。もしもあなたがキリストがあなたのためにしてくださったことに何かを付け加えなければならないのなら、主の十字架での死は無駄だったのです。キリストは私たちのために呪われたものとなってくださいました。でももしあなたが主が自分のためにしてくださったことを受け入れないのなら、あなたは自分は無罪であって主が有罪だと言っていることになります。パウロの言葉は彼の時代に適切であったように私たちの時代にも今も適切なのです。またここにはしかしかつて肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように 今もその通りですとありますが、生まれたままの人間は神様の恵みの福音を憎みます。恵みの福音を憎む気持ちは私たちの中にあるのです。なぜなら、恵みの福音は私たちが何かをすることを要求しないからです。恵みの福音は行いではなく、また私たちの罪深い性質から目を離し、むしろキリストに栄光を期し、私たちの目を主に向けさせるのです。ガラテヤ人への手紙4章の30節。しかし聖書は何と言っていますか。奴隷の女とその子供を追い出せ。奴隷の女の子供は決して自由の女の子供と共に相続人になってはならない。神様は女奴隷とその息子の追放を命じられました。創世記21章の10節にはこのように書かれています。それでアブラハムに言った。このはしためをその子と一緒に追い出してください。このはしための子は、私の子イサクと一緒に跡取りになるべきではありません。今日神様は私たちに言っておられます。あなたの律法主義を片付けてしまいなさい。すべての救いの望みをイエス・キリストだけに置きなさい。ガラテヤ人への手紙4章に戻りますが、31節。こういうわけで、兄弟たちよ、私たちは奴隷の女の子供ではなく、自由の女の子供です。アブラハムはハガルの息子とサライの息子の両方を手元に置くことはできませんでした。彼はどちらかを選択しなければならなかったのです。パウロは律法と恵みによって救われることはできないと言っています。どちらかを私たちは選ばなければなりません。もしキリストと同時に律法によって救われようとしているのなら、あなたは救われてはいないのです。どうでしょうか？あなたは今、本当にキリストを信じて救われているでしょうか？それとも、キリストがあなたのために十字架上でしてくださったことに何かを付け加えて、何かをしているか、あるいは何かになろうとしているか、それとも何かを達成しようとしているでしょうか？もしそうであるなら、そんなことは放っておいて、キリストだけを見上げるようにしてください。キリストからすべてのものを受けてください。主は私たちの救い主であり、主こそがすべての賛美と栄光を受けるべき方なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は信仰義人、ハガルとサライというテーマで、ガラテヤ人への手紙4章19節から31節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。